Welcome to Lotus Radio, broadcasted by True Shine. 改めまして、こんにちは、こんばんは。あなたの心を照らすちえしゃんです。1週間またお休みをいただきましたが、皆様どんなお盆休みを過ごしましたでしょうか。まだまだ暑い日が続くものの、朝晩は少しずつ秋の訪れを感じられるような空気が変わったのを感じる今日この頃ではないでしょうか。今日は先日、息子が学童で命の大切さや親について考えるワークショップを受けたようで、皆さん一度は聞いたことがあるかもしれません。ドロシー・ローノルトさんが作られた子供が育つ魔法の言葉からの抜粋の子は親の鏡という詩がプリントされた紙を持ってきました。これは作者が1954年に自身が主催されていた子育て教室で当時の親御さんの悩みに応えるために書かれた詩で、後に世界中で翻訳されたくさんの人に読まれました。また2005年に今の天皇陛下が感銘を受けた詩として紹介し、日本でも有名になったそうです。私も偶然当時新聞でもこの詩が紹介されまして、この記事を見て感銘して、あ、いい詩だなと思って詩を紙に書き写して壁にずっと貼っていたのを思い出しました。実際に今も実家のクローゼットに貼ってあります。今日はこの詩と作者であるドロシー博士の言葉について紹介したいと思います。まずは、子は親の鏡です。ドロシー・ローノルト作。けなされて育つと子供は人をけなすようになる。トゲトゲした家庭で育つと子供は乱暴になる。不安な気持ちで育てると子供も不安になる。かわいそうな子だと言って育てると子供は惨めな気持ちになる。子供をバカにすると引っ込み思案な子になる。親が他人を恨んでばかりいると子供も人を羨むようになる。叱りつけてばかりいると子供は自分は悪い子なんだと思ってしまう。励ましてあげれば子供は自信を持つようになる。広い心で接すれば切れる子にはならない。褒めてあげれば子供は明るい子に育つ。愛してあげれば子供は人を愛することを学ぶ。認めてあげれば子供は自分が好きになる。見つめてあげれば子供は頑張り屋になる。分かち合うことを教えれば子供は思いやりを学ぶ。親が正直であれば子供は正直であることの大切さを知る。子供に公平であれば子供は正義感のある子に育つ。優しく思いやりを持って育てれば子供は優しい子に育つ。守ってあげれば子供は強い子に育つ。和気あいあいとした家庭で育てば子供はこの世の中はいいところだと思えるようになる。いかがでしょうか。ちょっとチクッとした部分もあり、自分の幼少期の家庭環境を思い出し、自分の生きづらさはここから来ているのかもしれないなって思い当たる節もあったかもしれません。またドロシー博士は後にこの詩の誕生について次のようにも語っていました。私はこの詩で当時の親御さんたちの悩みに応えたいと思っていました。どんな親になったらいいのか、その答えをこの詩に託したのです。50年代のアメリカでは子供を厳しく叱ることが親の役目だと思われていました。子育てで大切なのは子供を導くことなのだと考える人はあまりいなかったのです。子供は親を手本として育ちます。 毎日の生活の親の姿こそが子どもにも最も影響を持つのです。この詩が親御さんたちの良き道案内となり励ましとなってくれればと私は願って書きました。私たち親は子育てという人生で一番大切な仕事に取り組んでいるのです。一方で詩は私の意思とは無関係に一人歩きをしてしまいました。和気あいあいとした家庭で育てば子供はこの世に愛を見出せるようになると書かれていたのです。この世には愛がある、その愛を探し求めようというのはおかしいのではないかと私は思います。愛とは私たち自身の心の中にあるのです。心に愛のある人が愛を生み出すことができるのです。そしてその愛が人から人へと伝わっていくのです。愛とは財宝や富のように探し求めるものではありません。私のオリジナルでは詩の最後は和気あいあいとした家庭で育てば子供はこの世の中はいいところだと思えるようになると記しています。私は子供たちが人生の荒波に揉まれてもくじけず希望を持って生きてほしいという願いを込めて最後の一行を書いたのです。いかがでしょうか。素敵な誕生秘話であり、ドロシー博士の子供たちへの思いやりや、そしてその親御さんたちに対する愛を感じますよね。私自身この詩を改めて読み返し、20年前にこの詩と出会い、親になったらこんな子育てをしたいと決めていたからこそ、息子の未来を守るため、自分と同じような生きづらさを抱えてほしくないという思いから、元夫から離れるという選択をしました。毎日父親が怒鳴っているか、誰かの批判をして悪い言葉を使っている。母親の笑顔が消えているか、泣いている。両親は怒鳴り合いの喧嘩をしているか、必要以上の言葉を一切交わさない。息子は父親が怒り出すとなだめるように Sorry Daddy, Sorry Daddy と謝るか、 I love you Daddy, I love you Daddy と異常なほどに言い続けている。こんな毎日では両親が揃っているかもしれないけれども、息子にはいい影響には何一つもない。母とこの二人暮らしでも周りに助けてもらいながら、毎日楽しく和気あいあいと助け合いながら生きることの方が、私は息子の未来を守ると信じています。そして私が今の選択をしたことについては、息子に対してごめんねと何度泣かれてもぐっとこらえて言わないと決めています。どうか決してこの詩に書かれていることと今の自分を比較して、自分はこれができてないから子供がこうなんだと自分自身を責めるのではなく、明日からの子供との生活やパートナーや家族との日常に一つだけでも取り入れてみようくらいの気持ちで参考にしてください。いつからでも人は変われます。少しの変化が自然と周りの大きな変化につながっていきます。今日も最後まで聞いてくださりありがとうございます。少しでも共感していただけたり、いいなと思っていただけたら、コメント、そしていいねボタンを押していただけると、また次の配信の頑張ろうと思う気持ちになれます。ではでは、また次の配信でお会いいたしましょう。あなたは幸せになるためにこの世に生まれました。あなたの幸せを優先することは決して悪いことではありません。すべての答えはすでにあなたの心の中にあります。その答えを知るのは私でもなく、他の誰かでもなく、あなた自身です。小さな勇気と 小さな一歩がいずれ大きな道を作ります。どんなに小さいことでもいい、自分が望むことを叶えてあげる、自分との約束が積み重なりとなり自信になります。今日が一番若い日です。今日も明日も明後日も、あなたの心がほんのひとときであっても穏やかに過ごせますように。大丈夫だよ。チェーシャンより。じゃあね、バイバイ。